聖書を朗読いたします。ヨハネの手紙第1、3章の1節から10節まで。ヨハネの手紙第1の3章1節から10節までを朗読いたします。私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。罪を犯している者は皆、不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。キリストが現れたのは、罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見てもいないし、知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪を犯している者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。アーメン。それでは、父の愛とキリストの十字架という題目で国村牧師より御言葉をいただきます。
ヨハネはこの手紙の中で、愛のない者に神は分かりません。そのように書きました。で、神様は愛ですけれども、世の中の人たちも愛という言葉を同じように使っています。で、言葉は漢字でも同じ愛という漢字なんですけれども、しかしその意味は全く違うものです。神様が愛であるということ、その時の愛というのはアガペというそのような別の単語が使われています。で、このアガペという単語は、すべての人を愛するというその愛です。で、実際私たち人間には、すべての人を愛するということはできません。神様の愛は、ご自分に敵対するものさえも愛することができる、その愛です。しかし、私たちは敵対するものなど愛することは不可能なんです。ですから、言葉は愛という同じ言葉ですけれども、人間が使っている愛という言葉は、どちらかというと、自分の感情を表現している言葉です。自分の気持ちですね。家族を愛する、夫や妻を愛する、子供を愛する、それは自分の心にある感情、行為ですから、それを愛という言葉で表現しています。その感情というのは皆さんも経験しているように、気持ちというのは日々刻々と変化するものですから、いつも愛するということはできないことです。しかし、神様が愛であるということは、神様の感情ではありません。神様の本質です。神様の本質であるということは、変わらないということです。永遠に変わらない。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですというのは、そのような意味が含まれています。 そのような神の愛、それを人間は最初与えられました。アダムとエバは結婚するその時まではまだ神の愛が与えられていました。で、その後に神の愛を失ってしまいました。悪魔に騙された結果ですけれども、二人の夫婦関係が壊れてしまいました。あなたがこのくれた女がこういうふうなことを私を誘惑するからしたんだとか、そういうふうに夫婦関係にひびが入ってしまいました。で、アダムとエバの私たちは子孫ですから、その愛というものを持ち合わせていません。昨日突然、部屋の時計が落ちて、で、部屋中にガラスが散乱しているという、まあそういう連絡が入ったので、家に帰ってみたら、そのようにガラスの破片がいっぱいでした。で、それをこう集めながら、私たち人間には、このガラスの一つの破片ぐらいの愛も持ち合わせていないんだ、と、そういうふうに思いました。数字で言うと、愛は 0% ということです。神様から離れた人間の中には、愛の一かけらも持ち合わせていません。もし、愛が少しでも人間にあったならば、愛のあるものには神がわかる。ですから、生まれた時から愛が少しでもあれば、神様がわかっていたはずです。しかし、0% ですから、神様がわからない。そのような状態で、すべての人はこの世に生まれてきました。それで、まず第一番目に、すべての人は、悪魔の子供です、と。第一、ヨハネの手紙の3章の10節です。で、イエス様もあなた方の父である悪魔と言いましたけども、ヨハネもまたこのように同じことを言いました。で、悪魔の子供というその単語も話す方もあまりいい気分はしませんけれども、聞いている人たちにとってはもっと不快だと思います。しかし、それが事実であることは、その人の中にその神の愛がないというだけではなく、その反対の自分の中には憎しみがあると、妬みとか嫉妬とか愛に反するものが自分の中にあるということがわかります。一番愛に反対するものは無関心だと言いました。自分に関係のないその人たちがどうなろうと、もう私は関係ないと。ほとんどの人たちは70億人世界に人口があったとしても、その70億人のほとんどの人に対して関心がありません。愛がないからです。で、それだけではなく、あなた方の父は偽りの父ですとありますから、私たちは生まれた時から偽るものです。で、私は罪がありませんとか、罪を犯したことがありませんとか、本当にそのように告白しています。それは神様を偽り者だということです。神様が人間に対して、あなた方は偽る者だと言っているのにもかかわらず、いや、私には嘘はありません。偽ったことはありません。罪を犯したことがありませんというならば、神様を偽る者だとその人は言っているわけです。それだけではなく、貪欲さというものがあります。いろいろなものが欲しくてたまりません。で、それで満たされるのかというと、決して満たされることもありません。手に入れても、空の空、すべては空。全く満たされることはできません。それは悪魔の子供たちが、この世の流れに導かれているからです。第一ヨハネの三章の一節。この世というのは神様を知らないだけではなく、神様の子供がどういうものであるのかということさえわかりません。ただクリスチャンなんだとか、そういうふうに考えているかもしれません。しかし、自分とは 全然違うものだということがわかりません。なぜならば、この世は御父を知らない。神がどういう方か全く知らないために、この神様によって作られた被造物を愛しています。で、被造物をただ愛するというだけではなく、そこにひざまずいて礼拝を捧げてしまいます。本来は自分を愛し、自分を作ってくださった神様に礼拝を捧げるべきなんですけれども、どのような被造物であったとしても、その前にひれ伏して拝むということは、自分の父である悪魔を礼拝して悪霊と交わっているという、そういう状態です。ですからそれを聖書は偶像礼拝と言います。世は、御父を知らない。また、神の子供たちが何であるかわからないからです。それです。その人の心には何があるのでしょうか。神様を敵対、神の敵となっているとあります。コロサイ人への手紙の1章の21節。偶像を礼拝しているということは、神を憎んでいるということです。神様以上に何かその人が価値があると思っていることは、それを愛しているわけですから、その被造物として作られた神様がわからない、そのわからない方を心において敵対しているという、そういう状態です。ですから考えはどういう考えでしょうか。高ぶっているとあります。第二コリント人への手紙の5章の5節、10章の5節です。高ぶっているということは、神はいないとか、私は神は必要ないとか、私の道は私が考えて、私がしたいように生きていく。ほとんどの人たちのその考えは、そのようになっていますけれども、そのような考えに縛られていますから、その縛られている考えのように、人々は今生きています。すると生活はどうなるのでしょうか。いろいろな病と、また天にいる諸々の悪霊に取り憑かれてしまいます。マルコの福音書の1章の32節。で、実際に心の病であるとか、精神の病、肉体の病、生活の病、そのようなものが多くの人の中に入ってきていますから、実際にこのような病気とか、また悪霊に疲れて依存症になったり、中毒になったりして苦しんでいる人たちがたくさんいます。それはその人が知らないで、いろんな宗教、瞑想、そのようなものの中に入ってしまってますから、いつの間にか悪霊に支配されて、そのような生活になってしまっています。もう場合によっては自分の意思とか考えというものが悪霊に疲れたら全くなくなってしまいます。そしてその人の口から出るその言葉でさえも、お前は誰かと聞いたら、レギオンですと、いっぱいいますからと、そのようにイエス様の質問に対しても、その人本人の口の答えではなく、悪霊の答えが出てきてしまいます。それで、世の中で苦しんで全ての人が失敗するのではありません。世の中で成功して死んでいく人たちもいますけれども、その後どうなるのでしょうか。ヘブル人への手紙の9章の27節。人は一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることが決まっているとあります。神様の前に立って最後の審判が死んだ後に待っています。で、それだけで終わるのではありません。その人の子供たち、孫たち、その家系に呪いが流れていきます。第一コリント人への手紙の10章の20節。 なぜでしょうか。親がこのように生きていったら、子供たちも孫たちも親と同じように生きていくからです。それで先祖代々私たちの家系はこのような流れの中で生きてきましたから、皆悪魔の子供というそういう身分で生きてきました。ですからどこかで災いを受けたり、どこかで苦しみを受けたり、この本当の原因がどこにあるのかということがわかりません。霊的なところ、目に見えないところにこの原因があります。根本的な原因を発見して、そこを解決しなければ人間は本当の幸せを得ることはできません。で、これが家計に流れていきますから、負の遺産を私たちは残して地上の生涯を去っていきます。二番目に、今、神の子供ですとあります。やがて、後に神の子供になるのではなくて、今、もうすでに神の子供です。それでは神の子供というのはどういう状態なのでしょうか。まずその人の祈りが変わります。アバ父よと、天のお父様と、そのように呼ぶようになります。で、その祈りが答えられます。もちろん悪魔の子供の祈りも答えられます。いろんな宗教で祈った時に、その祈りが悪魔から答えが来ます。私にひざまずきなさいと。この世は私に任されているから、私を拝むならば、これというものをあなたに与えると。たくさんの祈りの答えをもらって幸せだと思って生きているでしょう。神の子供に対して父は良いもの以外には与えません。こちらは悪いものでもどんどん与えます。どうなってもいいからですね。もう人殺しの父ですから、人間を殺したいので、自分の子供たちの望むままに、悪いものをくださいと言えば、はい、あげます。ということで、どんどんと悪いものが与えられていきます。しかし、父は子供を愛してますから、子供が何を願っても、良いもの以外には与えてくださいません。ですから、神の子供は、すべての祈りが応えられるというわけではありませんけれども、確かなことは、神が私と共にいるということです。そして、すべての霊的な祝福を私たちは受けているということです。それは、神の子供たちには、注ぎの油が注がれているからです。第一ヨハネの2章ですね。第一ヨハネの手紙の2章の27節。注ぎの油が神の子供たちを教えて、そして導いて、そして満たしてというように、神の子供たちはこの自分のうちに与えられているこの油に教えられ、導かれながら、毎日生活をするようになります。すると、その心には何があるのでしょうか。心は神との和解が成立しました。第二コリント人への手紙の5章の18節。それまで敵であった神様と和解が成立しましたから、神との平和を得ているのです。神との平和を得ているという心は、平安があなた方にあるようにと、心に平安が与えられます。それで考えはどうなるのでしょうか。考えは、御言葉に従おうと、そのように考えます。第二コリント人への手紙の10章の5節。以前は私の考え、私の計りごと ということが全てでしたけれども、しかし神の言葉は私に何と言っているかということを聞いて、それについていこうとします。するとその人の生活はどうなるのでしょうか。キリストの施設なのです。キリストの施設というのは、キリストに私は使わされているものということです。第二コリント人への手紙の5章の20節。この世の中に私はキリストから使わされたものです。キリストからの注ぎの油が私に注がれて、その油によって私たちは力を受けてこの現場に使わされているものという、そういう自分のアイデンティティ、私は誰なのか、私はキリストの大使である。それで皆さんがクリスチャンホームができたとか、あるいはミッションホームだという時には、皆さんの家というのは大使館だと、そのように思えばいいわけです。大使館というのはその国にあったとしても、その別のものですから、その自分のこの国というもの、この世の国の影響、支配を受けない、それが大使館です。ですから世の中でどのような流れがあったとしても、ミッションホーム、クリスチャンホームは全くある意味影響を受ける必要がありません。キリストがそこを支配しているところですから、違い封建です。サタンさえも手を出すことができません。ですから自分の家が大使館だと、この世の中にあって大使館のようなものだという理解をしていれば、本当に安心であって安全です。そしてやがて地上の生涯を終わりますけれども、行くところはもうすでに決定しています。フィリピ人への手紙の3章の20節。私たちの国籍は天にあります。私たちは今、御座に向かって祈っていますけれども、そして祈るときには私たちの体はここにあっても、御座の前で恵みを受けていますけれども、行くところがもうすでに分かっていますから、そのところにただ行くということです。こちらにいる場合は、自分がどこに行くのかということは分かりません。どこから来て、今どこにいて、これから行くところという道が見えませんから、いつも不安で心配で恐れがあります。しかし、行くところが素晴らしいところだと、神の国だということを知っているので、それは平安になっています。で、その家計はどうなるのでしょうか。それは、仙台に至る祝福を受けます。創世記の12章の1節から3節。アブラハムの子孫だからです。あなた方がキリストのものであるならば、アブラハムの子孫であり、アブラハムの子孫であるならば、祝福の源です。あなたによって、地上のすべての民族は祝福を受ける。自分自身だけが祝福を受けるのではなく、自分の家庭、家計、そして職場、地域、そのようなところに神様の祝福が流れていくようになります。それでは3番目に、すべての人の状態の中に私たちはいましたけれども、今、神の子供であるという、この大きな変化が起こっていますけれども、それはどうして起こったのかということをヨハネはここで、御父の素晴らしい愛であるとあります。御父が愛してくださったから、私たちはこのような驚くべき変化を受けたということです。じゃあその愛っていうのは何でしょうか。まず、ご自分の御子、一人子がいます。で、この父の懐におられる一人子は、ヨハネの福音書の3章の16節で、実に神は、その一人子をお使わしになるほどに、この世を愛された。 それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。父の愛は私たち永遠の滅びの中に向かっているその人間に対して御子をこの世に使わしたというところに表されています。じゃあこの御子は何のために使わされたのでしょうか。それはキリストの働きをするためです。キリストは油注がれたものという、そういう意味です。神様から油を注がれて選ばれた方です。で、三つの働きをしますけれども、その一つが、罪を取り除くということです。第一ヨハネの手紙の三章の五節。このところに、キリストが現れたのは、罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。罪を取り除くのは、どのようにして罪を取り除くのでしょうか。見よ、世の罪を取り除く神の子羊です。その神の子羊というのは、羊が殺されて血を流すということです。そのようにキリストは、罪のない方であるにもかかわらず、血を流して、私たちのこの罪を取り除いてくださる。これが大祭司の働きです。それから二つ目に、キリストの働きは何でしょうか。それは、悪魔の支配というところから私たちを解放するということです。第一ヨハネの手紙の三章の八節。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。この世の王として私たち全ての人を支配している存在が悪魔でした。しかし悪魔はもともと御使いです。神様によって作られた被造物です。当然神の子がこの世に来られたその目的は誠の王としてこの世を支配しているものを滅ぼすため、それが二つ目の目的です。そして三つ目の目的は何でしょうか。それは神の種とあります。第一ヨハネの手紙の三章の九節。誰でも神から生まれたものは罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。神の種とは何でしょうか。それは神の言葉です。誠の預言者であるキリストが神の言葉を私たちに聞かせてくださいます。語ってくださいます。私たちの心に神の言葉が福音として届くときに、それを信じて受け入れたその人は、神様から離れたという問題が解決します。なぜならば自分の中に神の種が入ったからです。もともとの人間が神様から離れたことが全ての問題の始まりですから、神の種、神の言葉がその人の中に入ったということは、全ての問題は解決するということです。この3つの働きをする方がキリストですから、十字架の上でそのすべての問題を成し遂げたと、そのように宣言して息を引き取られていきました。じゃあ最後に、神の御子として来られて、キリストの働きをしたその方は誰でしょうか。その名は、イエスとつけなさい。マタイの福音書の一章の21節。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。サタンの支配から解放してくださる方です。そして神様から離れた問題を解決してくださる。その方がイエス様です。ですからイエス様をキリストとして信じる。これが全ての問題の解決です。イエス様はいろんな人に、人々は私のことを誰だと言ってますか？ と、そのようにペテロに尋ねました。でペテロはイエス様のことを人々はこう言ってますと、そのように答えましたけれども、全てが間違いでした。イエス様はどなたですか。この質問が世界で一番重要な質問です。他の質問はいくら間違えたとしても何の問題もありません。しかしこの質問を間違えたならば、いつまでもこの悪魔の子供という身分の中でとどまらなければなりません。イエス様が誰なのかということをわからなければ、いつまでも私たちは悪魔の子供という身分のまま永遠に滅びていってしまいます。しかしある日、神様が恵みを与えてくださいます。ペテロにその恵みが与えられました。ペテロが答えました。あなたは生ける神の御子キリストです。正解が出ました。シモン・ペテロ、あなたは幸いです。あなたは神様から祝福されたものです。このことをあなたに明らかに示したのは天にいます私の父です。つまり御父がキリストが神の御子キリストがイエス様だということを啓示してくださらなければ、どんなに頭のいい人でも賢い人でもこの霊的な奥義を悟ることができる人は一人もいませんということです。それが神様の恵みということです。神様は私たちを愛してくださっている、この素晴らしい、どんなにか素晴らしい愛を与えてくださったのでしょう。それはご自分の愛する罪のない一人子さえもこの世に使わして、この世の奴隷、悪魔の奴隷となっていた私たちをそこから救い出してくださるためでした。それで神様の恵みのゆえに、イエス様は神の御子キリストですと正解がその人の口から出たならば、その人は悪魔の子供から神の子供という身分に瞬間的に変わります。徐々に変わっていくということではありません。一瞬のうちに悪魔の子供だった、以前は悪魔の子供だったんですけれども、今は私は神の子供です、すでに私は神の子供となっています、そのような確信が与えられるようになります。すべては神様の恵みです。今は恵みの時、今は救いの日です。神様は今というこの時刻表の中で、すべての人を愛しておられますから、すべての人がイエス様はキリストというこの福音を聞いて、ただ恵みのゆえに信仰に入ることを願っておられます。神様の恵みが与えられていますから、子供のように素直に心を開いて、心の中にイエス様をキリストとして受け入れる、そのような祈りを捧げて、神の子供に生まれ変わる、その祝福を味わう皆さんお一人お一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。今日も私たちに恵みを与えてくださり、神の言葉を聞く機会を与えてくださったことを感謝をいたします。神の言葉は神の約束契約ですから、一つとして地に落ちることはなく、信じたその人に全てがことごとく成就することを信じます。神様ご自身と神様の御言葉とにお一人お一人を委ねて、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。